77.1 Rainbow FM。
ミカのフラワーシネマ、ミカのフラワーシネマ。今週も始まりました FM 諫早ミカのフラワーシネマ。こんばんは、シネマナビゲーターの辻ミカです。8月12日花の金曜日になりました。週末の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。さて、今日は早速話題の最新作映画を早速ご紹介していきましょうね。映画新章パリオペラ座特別なシーズンの始まり、新型コロナウイルスの感染拡大の影響で閉鎖を余儀なくされたパリオペラ座、それまで1日6時間から10時間踊っていたダンサーたちは過酷な試練と向き合うことになってしまうんですね。3ヶ月間の自宅待機を得て、2020年6月にクラスレッスンが再開され、最高位のエドワールたちはルドルフ・ルレーフ振り付けの大作ラ・バヤデールの年末公演に向けてレッスンを重ねるんですが、感染再拡大により無観客配信が決まり、初回が千秋楽となる幻の公演となってしまいます。審議体が揃う絶頂期が短いダンサーにとって、それは落胆の決断でもあるんですね。そんな中、新エドワールが誕生するという世界的パンデミックにおけるパリオペラ座のバレエダンサーたちの葛藤の日々と新エドワール誕生までの軌跡を追ったドキュメンタリー映画です。新型コロナウイルスはもう本当にいろんな業界にダメージを与えてますもんね。私この作品を見ながらもういろんなことをですね振り返ったんですけれども、前にこの番組で劇団四季のノートルダムの鐘の公開舞台稽古の様子をご紹介したことがあるんですけど、その公演もコロナの影響で、途中公演中止となってしまったりと、明日から本番を迎える意気込みをもうすっごく感じながら舞台稽古をこう私見せていただいていたので、それがもう中止になったっても聞いた時には、もう皆さんの気持ちをもこう考えてしまって、もうその思いも重ねながらこの作品を見てしまいました。きっとこの作品を見ながらダンサーの皆さんの気持ちが伝わってくると思います。新章パリオペラ座特別なシーズンの始まりは全国順次公開中で、長崎は9月16日から長崎セントラル劇場で公開になりますので、ぜひ劇場でご覧ください。もう一つご紹介しますね。映画野球部に花束を。中学での野球部生活を終え、高校デビューを目指して髪の毛を茶髪に染め入学した黒田は、新しい高校生活を夢見るもうっかり野球部の見学に参加してしまったことで失敗に終わり、野球部へ入部することに。新入生歓迎の儀式で坊主に逆戻りした黒田は、鬼のような監督と後輩を奴隷のように扱う先輩部員たちの下で過酷な日々を過ごしていきます。強豪ではないけど弱小でもない波の高校野球部で、1年生の仲間たちと時には助け合い、時にはいがみ合いながらも日々を過ごしていくが、という黒松哲郎さんの同名コミックを実写映画化した作品で、荒川アンダーザブリッジザムービーの飯塚健監督がメガホンを取り脚本も手掛けています。キャストは黒田をアニメーション映画天気の子で主人公の声を担当し、一躍注目を浴びた大悟小太郎さん、 監督を高嶋政宏さんのほか黒羽麻璃央さんなどが出演しています。もうこの作品すっごい楽しい作品でした、まあ、きっと今すでに野球部の人や元野球部の人が見たら結構ですね野球部あるあるがたくさんあるんじゃないかなって思いました。実はですね私の主人も元野球部でこの映画の、ね、話をしたんですよ。そしたらいつもふーんってこう映画の話聞き流すんですけれど もういつもよりもこう食いつきが違うって言いますかもう興味津々でも話を聞いてくれたんですね、まあ、それからですねもう主人のですね元野球部のですね時の話をですね延々聞かされたんですけど、まあ、その話の中にはああなんか映画と重なる部分もあるななんて思いながら聞いてました。ちょうどね今甲子園も合ってますし今ちょうどね見るには季節にはぴったりの作品だと思います。映画野球部に花束をこちらは東宝シネマズ長崎ほか全国で公開中ですのでぜひ映画館でお楽しみください。ミカのフラワーシネマ。さあ最新作映画をご紹介していきます。映画タング。ある理由から自分の夢も妻との未来も諦めてしまったケン、まあ、そんなある日彼の家の庭にタングと名乗る記憶を失ったロボットが迷い込んできます。まあ、ケンは時代遅れな旧式のロボットのタングを一回捨てようとするんですが、まあ、タングはケンのそばを離れようとしないんです。まあ、仕方なくタングと過ごすケンだったんですが、タングの失った記憶には世界を変えるほどの秘密が隠されていたという日本でもベストセラーになったイギリスの小説ロボット・イン・ザ・ガーデンを実写映画化した作品で坂道のアポロンの三木隆博監督がメガホンを取りテレビドラマ恋は続くよどこまでもの金子有沙さんが脚本を手掛けています。キャストはケンを二宮和也さん、ケンの妻を満島ひかりさんのほか小手伸也さん、奈緒さん、清本大河さんなどが出演しています。もうですねとにかくタングがすっごく可愛いんですよ。もうタングケン大好きって言ってね後ろに、ね、くっついてくるんですよね。まあ子供だけの作品かなとか思ったんですけれども意外と大人の心に刺さる作品でした。でもねもちろん子供さんにもね楽しめる本当にね素敵な作品です。まあ、そして二宮さんのもうダメ男っぷりもうやっぱり演技も上手ですよね。もうおいおいもう大丈夫もうしっかりしなさいよとこう背中バーンとこう叩いてね励ましたくなるような感じでした。まあ、そんなダメ男ケンとタングの関係がねすごく良かったですしもう優しくて温かい物語にこう心がふんわり柔らかくなりました。映画タング、こちらは東宝シネマズ長崎、ユナイテッドシネマ長崎、佐世保シネマボックス太陽ほか全国で公開中ですのでぜひ劇場でお楽しみください。続いての作品はキングメーカー大統領を作った男。1961年韓国東北部の高原道で小さな薬局を営むチャンでは独裁政権を打倒して世の中を変えたいという思いから野党の新民党に所属するウンボムに肩入れしウンボムの選挙事務所を訪ね選挙に勝つための戦略を提案するんですね。まあ、その結果ウンボムは補欠選挙で初当選を果たし63年の国会議員選挙では地元で対立候補を破り新進気鋭の議員として注目を集めるようになっていきます。まあ、その後もチャンでは影の参謀として活躍するんですが勝つためには手段を選ばないチャンでに次第に党内から不満の声が上がり始めウンボも徐々に理念の違いを感じ葛藤していくという第15代韓国大統領キム・デジュンと彼の選挙参謀だったオム・チャンノクの実話をベースに描いた作品で 名もなき野良犬のロンドのビョン・ソンヒョンがメガホンを取っています。キャストはウンボムをソル・キョング、チャンデをイ・ソンヒョンが務めています。まあ、このお二人の演技にもグイグイグイグイ引き込まれて、もうですね、映画上映時間もあっという間でした。まあ、なんといっても実話ですから、まあ、こんなこともあったのとちょっとこうびっくりしたりと、なかなかですね見応えのある作品でした。まあ、ここでいろいろ語るよりもこれ絶対ですね見ていただいて、もうお楽しみいただきたい作品ですので、ぜひ映画館でご覧いただきたいと思います。キングメーカー大統領を作った男、こちらは全国順次公開中で、長崎では8月19日から長崎セントラル劇場で公開になりますので、ぜひスクリーンでお楽しみください。さあお待たせしました、というかもう私大好きなんですけれども、映画ワンピースフィルムレッド。まあ、今回ですね、もうワンピースも私大好きですごく楽しみにしてたんです。ちょっと気合い入れてちょっと紹介していきたいと思います。まあ、今回の物語ですけれども、素性を隠したまま発信される歌声が別次元にと許され、世界で最も愛される歌手ウタが初めて公の前に姿を現すライブが開催されることになります。まあ、そのことに色めき立つ海賊たちと目を光らせる海軍、ルフィたち麦わらの一味は何も知らずにただ彼女の疑いを楽しみに会場にやってきます。世界中から集まったファンが会場を埋め尽くし、いよいよ待望の歌声が響き渡ろうとしている中、ウタがシャンクスの娘である事実が明らかになったことから、時代は大きく動き出していくという、今年連載開始25周年となる大ヒットコミックワンピースの劇場版アニメの15作目で、原作者の尾田栄一郎さんが総合プロデューサーを務めるフィルムシリーズとしては2016年公開のワンピースフィルムゴールド以来の4作目となります。ボイスキャストはルフィを田中真由美さんなどおなじみのメンバーが務めるのに加え、今回登場する歌の声を名塚香織さん、そして歌のパートを歌手の Ado さんが務めています。もうですね、もう今回 もう最高でした。まあ、特にやはり注目キャラはこの歌ですよね。まあ、彼女が歌う一曲一曲が映画のシーンにもさらに彩りを添えて、まあ、見ている私たちの気持ちをこう盛り上げてくれるんですよね。まあ、歌が歌う楽曲も中田泰孝さん、ミセスグリーンアップル、畑基博さんなどなども素晴らしい豪華アーティストの方たちによるも曲で、まあ、今回はこの楽曲の数々も主要キャラと言っても過言ではないんじゃないかっていうぐらい、もう本当に素晴らしい歌ばかりだったんですよ。まあ、そして何と言ってもルフィとシャンクス、まあ、この2人が今回どう物語と絡んでくるのかにも注目して見てほしいポイントなんですね。もう私はもうワンピース何回も言って申し訳ないんですけども、大好きなので、まあ、まだまだ喋りたいこともたくさんあるんですけど、まあ、これはですね皆様がねやっぱり楽しみに行くのをねあんまりちょっと奪っちゃいけないので、ここはもう大きなスクリーンでワンピースのキャラクターと一緒に映画の世界を楽しんでほしいです。なおユナイテッドシネマ長崎ではワンピースフィルムレッドの世界をより楽しめる 4DX 版も上映中です。動く座席でぜひワンピースの迫力ある冒険の世界をお楽しみください。ワンピースフィルムレッド、こちらは東方シネマズ長崎、ユナイテッドシネマ長崎、佐世保シネマボックス太陽ほか全国で公開中ですので、ぜひ大きなスクリーンでお楽しみくださいね。さあ今日はワンピース大好きな私から皆様にスペシャルなプレゼントご用意しました。ワンピースフィルムレッドオリジナル T シャツ L サイズとタオルをセットにして2名の方に、そしてユナイテッドシネマ長崎さんよりワンピースフィルムレッドを 4DX で鑑賞できる 4DX 特別鑑賞券をペア2組4名の方にプレゼントいたします。応募方法はフラワーシネマのプレゼント応募フォームからご応募ください。そして今回はぜひあなたの好きなワンピースのキャラクターとワンピースへの胸熱メッセージをぜひ添えてご応募くださいね。締め切りは8月19日の金曜日です。皆さんのたく くさんのご応募お待ちしております。ミカのフラワーシネマ、お届けしておりますミカのフラワーシネマ、最後にもう一つ映画をご紹介したいと思います。ストーリーオブマイワイフ。1920年のマルタ共和国、船長のヤコブはカフェに最初に入ってきた女性をと結婚するという賭けを友人とするんですね。そこへリジーという美しい女性がカフェに入ってきます。ヤコブは初対面のリジーに結婚を申し込みます。その週末、2人だけの結婚の儀式を行い、幸せなひとときを過ごしていたのですが、リジーの友人のデランが現れたことにより、ヤコブは2人の仲を疑って嫉妬するようになり、というハンガリーの作家、ミラン・フストの小説を原作に、心と体をと、という作品で、第67回ベルリン国際映画祭で金熊賞を受賞したハンガリーのイルディコ・エヌディーが監督脚本を務めた作品です。キャストはリジーを007ノータイムトゥーダイのレア・セドゥ、ヤコブをマイ・フィリッシュ・ハートのハイス・ナバー、デダンをグッバイ・ゴダールのルイ・ガレルが演じています。この作品169分というかなり長い作品なんですけれども、私はもう全く時間を感じなかったんですね。まずやはりレア・セドゥも素敵ですよね。今回も彼女の魅力にも引き込まれてしまいました。そして、突然というか、こんなきっかけの結婚もあるのねなんてちょっとこうびっくりな感じなんですが、最初幸せな2人の関係が徐々に崩れていきながら、ラスト衝撃の展開が待っているというこうなんとも面白い作品でした。2時間49分ありますので、時間に余裕を持ってじっくり味わう気分でお楽しみください。ストーリーオブマイワイフ、こちらは全国順次公開中ですが、長崎ではまだ公開決まっておりませんので、詳しい情報は公式ホームページをご覧ください。さあ、今週のラストナンバーは映画ワンピースフィルムレッドよりもう一曲お届けします。アド、私は最強を聞きながらのお別れです。皆さんどうぞ素敵な週末をお過ごしください。ここまでのお相手はシネマナビゲーター辻美香でした。また来週、バイバイ。